でいっぱい、まるまるタッチ。コムリ子どもクリニックタッチケアベビーマッサージ講師のコムリ千秋です。
ご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この配信が6月の末頃になるんですが、はい、お子さんたち小学校や中学校でこの時期って何か始まることであったりとか、この時期特有のことってあるんですか？
なんと、今年からもう全面的にプールの授業が始まってるっていうところなんですよね。
ということはコロナ禍でプール授業はお休み
なかったんです。
そうすると3年ほどなかった学校があるっていうことですね。
そうですね、去年とかだとなんかやってるとかやってないとか、なんかいろいろ宣言かけながらっていうのもあったりもしたんですけども、今年はどこの学校もほぼほぼプールの授業はあるって、はい、伺ってます。
でお子さんたちにとってはプールが好きな子はね、もう嬉しいという、学校行くの楽しいっていう、ね、時期になってきますが、千秋さんとこのお子さんはいかがですか？
一番下の子が、もう、金槌すぎて、本当にこの子は、金槌っていう言葉が合うっていうぐらい、ガチガチで、ね。なので、プールが、始まるっていうのを聞いてから、まあ、1ヶ月ぐらい、ちょっと毎週日曜日に市民プールに連れてって、私がプールの指導をするっていう。
ママが教えてあげて。
そうなんです。
学校のプール授業に合わせて予習をされてるっていう時期なんですね。
はい、着替えなんです、問題は。
着替え？
で、結局、脱いでって、脱いだものをちゃんと畳んでとか、脱ぎっぱなしダメだからねとか、あと片付けるときはちゃんとビニールのところに入れてないと水ポタポタするよとか。
ねえ、パンツがなくなっちゃったりとかね。
そうなんです。
よく小学校だとね、先生方大変って聞きますけれども。確かにそうですね。その泳ぐことだけじゃなくて、はい、その着替えるお作法も勉強の一つということで。
はい。
そこからじゃあ今指導が始まってるわけですね。
そうなんです。
プール一つとってもいろんなことがあるなということですが、でも子どもたちにとってはね、日常がだんだんこう戻ってきてるなっていう、
はい、
学校生活でもね、そんなことを感じる出来事ですね。さあ、そしてそれよりもちっちゃなお子さんたちっていうのは、最近私も公園なんかに行きますと、噴水とかのところでね、ちょっと水浴びができるようなところで、ちっちゃいお子さんたちがもう水遊びが始まってて、ママたちが着替えが大変そうだなっていうのを見てるんですが、千秋さんのところもそんなご経験はありましたか？
はい、もう水っていうところありとあらゆるし、もう調べて、もう、やっぱ子供たちって水好きなので、
も
うその噴水、で、その水遊びができる公園っていうのをこう検索して連れ回してましたね。
でも、このおむつがまだ取れる前の時の水遊びっていうのは非常に気を使って、
はい、
私の子供ももう二十何年前ですからね、おしっこ大丈夫？おしっこ大丈夫？って言いながら、お手洗いちゃんとするのよ、なんていうふうにしてたんですが、最近はなんか水遊びできるパンツも、
そうなんですよ。
あるんですよね、おむつが。
はい、もう水遊び用のおむつってあるので、もうそれは、重宝してました。
やはり、大丈夫なんですか？
そうなんです。施設によってもなんですけれども、うん、水遊び用のおむつであれば、なんかちょっとしたそのちっちゃいオケみたいなプールはオケですとか、あったりもするので、利用してましたね。
上手にじゃあ使い分けていくといいということなんですが、はい、もうおむつで思い出されるのはやっぱりおむつかぶれ、これに悩んでる方も多いかと思うんですが、はい、今日はこのお話を少しいただきたいなと思っておりまして、
はい、大変ですよね。
千秋さんとこ3人お子さんいらっしゃいましたが、それぞれ違いますか？
そうですね、なぜかいつもトラブルの起こすのが一番下の次男坊で、
肌トラブルも多め。
あ、なんか、おむつトラブルはいつも次男坊。あとの二人は特に何もなかったんですけど、 肌トラブルは、長男の方が、がっつりあるんですけど、なぜかおむつといえば、じゃ、みたいな。
そうなんですね。
なんか、お尻のお肌が、なんか、
ちょっと
弱い、み
敏
たい
感。
な。そうですね。
症状によってはいろいろあると思うんです
はい。
が、どんな感じになってらっしゃいました？
そうですね。臀部、そのおし、ほんと、なんか、いわゆるその、お肉がついてるところ、臀部のところが、例えばその、ちょっと汗もから、さらにちょっとこう、ニキビっぽくなったりとかもして、で、なんか結構ブツブツブツブツできてるのがちょっと次男であったんですけれども、で、さらにやっぱりその、かきむしっちゃうと、なんかもう、ひっかき傷ばっかりになっちゃってとか、なんかかゆそうだなーって、おむつ本当に外れるまでとか、思ってましたね。いつになったら治るんだろうってずっと思いながら、過ごし
こ
てまし
の
た。
おむつかぶれっていうのは、
は
湿
い。
疹っ
そ
てい
うですね。
う考え方で大丈夫です
あ、
か？
そうなんです。結局、湿疹っていうか、湿疹にはなります。うん。
これはやはり蒸れるからっていうこと
そう
で
なん
す
で
よ
す。
ね。
蒸れて、しかもまあ常にその、おむつ特有の、なんかまあ、そういう素材であったりとか、まあ刺激が加わるので、その、弱ってる部分に刺激加わって、ちょっとしたその、擦り合いというか摩擦で、やっぱり悪化しちゃうんでしょうね。うん。
あとは紙おむつの場合です
はい。
と、メーカーさんによっても子供に合う合わないっていうのが、うちの子もあったんですけど、それ
そう
もあ
な
り
んで
ます
よ
か？やっ
ね。
ぱり。
そうですね。いろいろ本当試してみてもいいかもしれないですよね。やっぱその子の肌にもう本当合ったものをいろいろ試して、あ、これなったらなんかこの子に合いそうだなっていうのは本当もう千差万別だと思うので、その組み合わせ、その子の肌と、おむつのその素材とって組み合わせだと思うので、なんか、まあ、使い勝手さと、なんかまあ、その子のまあ、履き心地であったりとか、あ、合うってなったらまあ、それを使
使
っ
って
、
ていくっていうことですよね。これ予防ってどうしたらいいんですか？
そうですね。前回、お伝えした、ちょっとこの汗もの時期の、その、ケアについてちょっとお話もあったんですけれども、まずやっぱり保湿ってすごい大事なので、
ここも保湿ですね、で
そう
は。
なんです。1にも2にも、やっぱりその、お肌ってすごいデリケートなので、まずはその、やっぱりバリアをしてあげるというか保湿でお肌を整えてあげるっていうのが、まず第一にはなってくるんですよ。
そうすると、おむつを変えるときに、
はい。
こう、拭いてあげたりしますよね。
ああ、そうですね。
その後に、じゃあ少し保湿をしてあげるといいっていうこ
あ、
とです
そ
か？
うですね。もしも余裕があるのであれば、例えば、保湿してあげるとすごいいいと思います。夏、そうですね。こう、お尻拭きも、ただ今、こう、水分結構たっぷりなお尻拭きもあったりもするので、まあ、本人がさっぱりしてて、まあ、ちょっと、こう、難しいんですけれども、保湿してれば一旦大丈夫かなってところがありますね。
お尻の保湿は私は考えたことがなくて、一度もしてあげたことがなかったなっていうのが ちょっと後悔ですけど、でもおむつかぶれはやっぱりつきものですよね。
そうですね。本当治んないですね。
治
で、
らない。
まあ、院長にね、相談したこともあって、この子のお尻のブツブツはいつ治るんでしょうかと。そしたら、おむつが取れるまで付き合いましょう、みたいな
そう
感
な
じ。
んですね。
そうなんです。
じゃあ、うま
ガ
く
クッと
付き
思っ
合う
たん
し
ですけ
か
ど。
ないっ
そう
て
ない んです。
うことなんです
は
ね。
い。もう付き合ってくで。まあ、例えば、まあ、付き合い方ってあると思うんです。もう、こういう状態だ。でも、おむつ外れたらいつかは治るっていうところはあるので、まあ、おむつ履いてる間は仕方がないと、まず割り切る。ただ、ケアはもう、しっかりしようねってところで、まあ、入浴後でもいいので、一日一回は、お尻も含めてね、例えば、お股、例えば保湿していいのかなって疑問ってすごいあると思うんです。お股もぜひ、保湿してあげてください。あそこも乾燥とか、やっぱりこの、拭くっていう動作ってすごい、その、 摩擦が、吸っちゃうっていうところがあるので、保湿してあげてください。で、例えばシミルだったら、ちょっとこの、ワセリンですかね。ちょっとこう、油分が多いもの、で、染みちゃうとかわいそうなので、まあ、染みないものを選んでいただいて、保湿してあげると、お股はいいと思います。で、さら
女
にやっ
の
ぱり、
子とかはね、特に
そう
ア
なん
タ
です。
ックなっちゃいますもんね。
なので、染みちゃうって場合は、ちょっとこの、そうですね、油分がたっぷりなものであったり、で、さらにちょっと、でもそれでも真っ赤っかになればもちろん病院は受診必要なので、改めてそこはちょっと病院受診してもらいたいなという、まあ、目安にもなりますね。ちょっと拭いてても、何してもなんかもう痛がっちゃってっていう場合は、ぜひ、病院には受診してくださいね。あと、まあ、そうですね、本当お尻とかお股って意外と保湿していいのかなってすごい悩まれる部分ではあるので、ぜひこれを聞いてくださった方は、あ、お股おしとかお尻って保湿していいんだっていうちょっと認識を持っていただけると、ね、おむつかぶれがもし、おむつかぶれというかそのね、おむつに関してのそのトラブルがすごい、もしかしたら減るきっかけにもなるかもしれないので、
そうで
し
す
てな
ね。
かった方はぜひね、知ってあげてもいいと思います。
この保湿はワセリンがやっぱりいいですか？
本当にその、お股ですよね。お股というか。例えば男の子であれば、別にまあ、まあ、いつもの使い慣れてる保湿剤で大丈夫
大丈
なの
夫ですか？
で。ただちょっとなんか染みそうだなっていう時は、
赤みがあったりとか、ちょっとトラブルがあるときは先生や病
そうで
院
すね。
で相談するということで、
が
普
一番
段
いい
の
と。
ときは、トラブルないときであれば、手持ちというか、
そうですね。
今使ってらっしゃるもので。
大丈夫です。
なかなかね、デリケートゾーンとなると、子供でもね、大丈夫かしらって、親もデリケートになることが多いかと思うんですが、やはりここも保湿が大事というところで、少しね、皆さんも気をつけていただいて、そしておむつかぶれはもうおむつが取れるまでは付き合わなくちゃしょうがないと、うまく付き合っていくっていう、
そう
付き合い
なんです。
方もそれぞれですもんね、きっとね。
そうですね。まあ、いつかは本当、おむつが取れると、あら不思議っていう感じにはなるので、
そう
本
で
当、
すよね。
我が息子も見てて、おむつ取れたら、あれ、お尻きれいになったねって気がついたらやっぱりなってたので、もう永遠に続くものかと思ってたら、永遠ではないっていうのはあるので、
でも
安
最
静に
初
な
の
れ
ちょっ
ば。
と、2年から2年半ぐらい、ちょっと上手に付き合いながらって言ったところで、
そうですね。
なんとかママたちも、パパたちも、諦めずに、
そうですね。
ちょっとお付き合いしようって腰を据えて取り組んでいただきたい
あ、
な
そう
というふう
で
に思
す
います
ね。
ね。ということで今日はおむつかぶれについてお伺いしてきました。千秋さんにコンタクト取りたい方はどうしたらいいですか？
ブログの〇〇タッチっていうところでお問い合わせフォームございますので、そちらからぜひ、ご意見とかご感想いただけるとすごい励みにもなりますので、ぜひ、コメントいただけるとありがたいです。
ということで、ぜひアクセスお願いいたします。ということで、千秋さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。